第3日曜日で、父の日ということで、修法の方にあの由来が書いてありますが、どうも母の日に比べるとちょっと影が薄いと言いますか、母の日はもうカーネーションっていうなんかあるんですけども、父の日っていうと、何もないですね、特にね、なんか最近はジンベさんを送るとかね、なんかあの母の日 今日ですねあのお父さん方には、ボールペンを差し上げたんですが、母の日の時にも、まあ、もちろん父の日の時にも何をプレゼントしようかということで、私は家内と一緒に四方八方駆けずり回ってですね、今年は何がいいか、探しに行くわけですけれども、母の日の時には売り場が華やかなんですよ。あの傘やらハンカチやらね、あの花やらね、本当華やかなんですよ。父の日の時にはですね、なんかどうもね地味なんですね。色もなんか紺とかグレーとかね、ジンベさんとかハンカチとかね、なんかこのまま葬式の秀物にしてもおかしくないようなね、なんか地味なもの多いんですよね。派手なものがないんですよ。どうもお父さん影が薄いなという気がするんですけれども、あの私はあのご存知のように二人の息子の父親でありますが、今日はですね、この、父の日ということで、ちょっともう年に1回ぐらいは、言いたい放題ってわけじゃないですけども、お父さんの味方の話をさせていただきたいなと思うんですが、本当に私はあの冗談抜きでというか、自分がこの父親であるということを本当に神様に感謝しております。あの二人の、利口でハンサムで優しい、息子たちのですね、最近はかなりやんちゃでありますけれども、息子たちの父親であるということはもう本当にもう大げさではなく、心から、この自分の41年数ヶ月の人生の中で一番幸せでだと、思っております。まあ、そんなこと言うと、じゃあ結婚したのはどうなのかとかって突っ込まれそうなんですけども、もちろん結婚しなければ父親になれなかったわけですから、結婚生活もあのもちろん感謝しておりますけれども、しかしまあ、結婚というのは自分の選択で自分の意思でしたものですね。しかし子供が与えられたというのは、これはあの神様の恵みなわけです。神が私を父とするということを許してくださったゆえに、子供というものは与えられたわけですから、まあ、そういう意味からすると、まあ、結婚と父となるということはまたこう別の事柄のような気がするわけです。神は、私のことをお作りになった方ですから、私がどれほど罪深いか、いい加減で不誠実な人間であるか、あるいは将来も見越して私がどれほど悪いことをするかというようなことも神はご存知の上で、二人も純粋で無垢で無限の可能性を秘めた命を私に託されたということは、これは驚くべきことだと私は思うんですね。神様は本当に無謀だなと思います。同時にまた神は私を、こんな私でも信頼してくださっている。子供を見るたびにこれは神の信頼だなと思うんです。そういう意味でこの父親であること、子供が与えられているということを本当にあの幸せに思います。今でも子供の顔を見る、子供の声を聞く、まあ、これに勝る本当に幸せはないですね。どうもまあ私子供あの怒ることもあります。お尻をバチバチ叩くこともあるんですけれども、あの子供の ャッキャ笑って、騒いでいる声を聞くとですね、どうしてもこの矛先が鈍ってしまうんですね。なんかこう怒りきれないというか、こんなことじゃいかんなと思いながらも、まあ、でも神様が、それはもちろん子供をしつけるという責任も与えておられるわけですから、まあ、それはそれとして責任を果たすべきだろうと思いますけれども、今年の3月にある若い牧師に会いましたときに、彼はちょうど私の長男が生まれた年に、どこかのキャンプに呼ばれて行って、話をしたんですが、その時に新学生で来ていたらしいんですが、先生あの時先生は息子さんの話ばかりしていましたね。で私に開口一番そう言うんですね。で、どこでどんなキャンプだったかってあんまよ私自身あんまよく覚えてないんですけれども、確かにあの長男が生まれた時には私は父親になれて、そして父なる神の気持ちが少し分かるような気がするという話をしたことは覚えてるんですね。でも3日間も息子の自慢ばっかりしていたとは思わないんですが、彼はそう言うんですよ。生まれてまだ1月ぐらいの息子の自慢をどうも3日間ぐらいしてたらしいですね。まあ、私は普通の親バカだと思ってたんですが、どうもそうじゃないらしいですね。で私の好きなあの歌手にビリー・ジョエルというのがおりますけども、あの彼もですね、娘が生まれた時にあのララバイという曲を作ったんですね。いつもはなんかあの蓮に構えたようなメッセージ性のあるような歌しか歌えないんですけれども、自分の娘にはですね恐ろしく優しい歌を書いてるんですよ。まなじりを下げたただの父親の顔がね浮かんでくるような、いつもなんかどんな薬やってるんだろうなというような顔して歌ってるビリー・ジョエルがですね、まあ、娘の歌になると本当にただの父親で、まあ、親バカっていうのはどうも世界共通だなというふうに私は思いましたが、まあ、とにかく私はこの父親にしていただいたということを、まあ、繰り返すようですけれども本当に感謝しております。今日は父の日なんですけれども、まあ、父として感謝する日でありたいなと思うぐらいです。おそらく、まあ、お父さん方皆さんそうだと思います。もちろんお母さんもそうだと思いますが、あなたの自慢できることは何ですかって聞かれたら多分自分の子供だとおっしゃると思うんですね。神様はそのこの罪深い人間に命を託された。それは私たちに対する信頼であり、また期待であり、また神の愛だろうなと思います。そのことを子供は教えてくれているような気がするわけです。で、まあ、父親にしていただいたことはもちろん感謝であり誇りに思っておりますけれども、しかし良い父親であるということはそんなに簡単なことではないと思うんですね。で、まあ、今日はもちろん、まあ、現役のお父さんもいらっしゃるし、そうでない方も多いわけですけれども、まあ、一般論として、あるいは大人として子どもたちに対する姿勢ということも含めてですね、良い父親である、まあ、父親としての務めを聖書の中から見てみたいと思うんです。しかし残念なことにこの聖書、この分厚い聖書でありますが、この中に良いお父さんの話というのはほとんど出てこないんです。立派なお母さんの話はよく出てくるんですけれども、皆さんちょっと思い出していただいて、模範にすべきお父さんの話っていうのが聖書のどこかに出てくるでしょうか。まあ、あるとすれば放蕩息子の、あれは例え話ですからね、実在の父親じゃないんです。まあ、アブラハムとかですね、まあ、アブラハムはまあイサクに対して良い父であったかもしれませんが、モーセも息子の話は 名前をつけたという話しか出てこないし、イエス様ももちろん独身でしたしね、パウロも独身でしたし、良い父の話っていうのは聖書の中にあまり出てこないんです。非常に残念なこと、それだけ良い父であるということは難しいことなのかもしれません。しかし父としてこの模範的ではないけれども、私たちがもし聖書の中からですね、ある意味で非常に近い存在としてこの父親の姿を見出すことができるのはダビデという人であります。ダビデは詳しい説明はいたしませんけれども、若い頃は、本当に苦労した人でありまして、そしておそらく30代40代ぐらい、20代30代ぐらいでしょうかね、はもう戦争に明け暮れておりました。今で言えば本当に企業戦士、彼は本当の戦士でしたけれども、本当に戦いに明け暮れておりました。朝から晩まで周辺の国々と戦って平定をしておりました。家庭に帰る暇もほとんどなかったぐらいでしょう。いつも夜は戦地で寝泊まりをして、あるいは都に帰ってきても兵隊が疲れていると思えば兵隊と一緒に寝泊まりをするぐらいの、そういう人だった。ところがですね、一応こう周りを平定して一段落ついた時に彼は大失敗したんですね。彼の家臣の一人であったウリアの妻バテシェバを、奪ってしまった。不倫をしてしまった。それだけではなくて、その夫であるウリアを一番の激戦地の前、その最前線に送って殺した。夫としてしてはならないことをし、そして人間としてしてはならない大きな罪を彼は犯してしまいました。魔が差したというかね、おそらくもう全てがうまくいってほっと一息ついたんですね。その時にこの聖書を読むと、宮殿の屋上を散歩していたら遥か彼方に見めうるらしき女性が見えてですね、本当に魔が差したというか、あれは大きな罪を犯してしまった。しかしその結果、彼の家庭にというか彼の家族にもう取り返しもつかない悲劇が襲いました。彼が一番愛していた、一番可愛かった、本当に美しかったアブシャロムという息子が父を裏切って、そして、父の家臣たちを寝返らせて自分が勝手に王座に就いた。それはそれを見た父ダビデはですね、戦いを恐れて数人の手下と共に泣きながらこの都を後にしていくわけです。それでもダビデはやはり自分のしたこれは報いだということで甘んじていたと思うんですが、そのアブシャロムが今度は自分の手下によって殺されてしまう。彼の一番愛した息子が殺されてしまう、死んでしまう。ダビデの悲しみ方は尋常ではありませんでした。もちろんその前に生まれてすぐの子供が亡くなるということはあったんですけれども、自分の罪があり、不倫を犯して殺人を犯して、その結果として自分の息子に裏切られて、その息子が今度は殺されて、ダビデの半生は、また彼の家庭生活は、ある意味では崩壊していたと言ってもいいでしょうか。しかし彼は その、まあ、いろいろ行った悪い罪もあり、また神に罰せられたということもありましたけれども、彼は決してこの神を信じ、神に従うということをやめなかった。ことあるごとに彼は神の前に悔い改めて、そして許しを乞い、また再び神に従った。故に神はこのダビデを王座から離すことをせず、40年間イスラエルを治めさせたんですね。でそのダビデが自分の晩年に王座を譲った息子ソロモン、まあ、ソロモンはご存知のようにバテシバの息子でありましたが、に対して言った言葉がこの今日の御言葉の歴代史の上の2章のところで、2章の1節から4節を読ませていただきます。新共同訳の旧約528ページです。式が近づいた時、ダビデはこう言って王子ソロモンを戒めた。私はこの世のすべてのものがたどる道を行こうとしている。あなたは勇ましく大しくあれ。あなたの神主の務めを守ってその道を歩み、モーセの律法に記されている通り、主の掟と戒めと法と定めを守れ。そうすればあなたは何を行っても、どこに向かっても良い成果を上げることができる。また主は私について告げてくださったこと、あなたの子孫が自分の歩む道に留意し、誠を持って心を尽くし魂を尽くして私の道を歩むなら、イスラエルの王座につく者が立たれることはないという約束を守ってくださるであろう。まあ、ダビデの生涯を、まあ、反省をですね、さっき振り返りましたように、まあ、そういう彼のさまざまな悪事を思い返すと、まあ、よく言えたもんだなという気もしないでもない。彼自身、主の掟と戒めと法と定めを守っていたかというと、決してそうではない。十戒のうち二つを破った。姦淫をし殺人をした。しかし彼はその度に悔い改めて、そして確かにこの主に従った。そういう点においてダビデは立派に父の役割を果たしたということが言えるわけです。で彼はその息子ソロモンに何を教えようとしたか、最後に何を言ったか。戦い方を教えたわけではない、金の儲け方を教えたわけでもない。いや、彼が教えたことはたった一つ、このあなたの神主を信じてその道を歩みなさい、それだけであった。それさえしていれば大丈夫だ。それさえ守っていればあなたは何を行ってもどこに向かっても良い成果を上げることができると、こう断言をしたわけですね。でなぜその父であることが難しいのか、特に、まあ、昨今ですね、特に現代、一つには男というか父親はですね、だいたい子供を扱うのが下手だと奥さんに、怒られるんですね。お父さんもっと子供と遊んでやってよ、もっと子供の面倒見てやってよ、もっと子供の話聞いてやってよ。でも父親っていうのは不器用で、まあ、キャッチボールぐらいはできますけれども、子供と上手に関わることはできない。それはなぜかというと、その一番この小さい時にですね、子供と関わるということが男は少ないですよね。生まれたばかりの赤ん坊を面倒見るのは母親ですよね。お乳をあげなきゃいけない。で、男は何をしているかというと、やっぱり外に出て働くと。そして遅くなって帰ってきて子供の顔を見る。それが一般的ですよね。 今そういう社会構造ですから、もうしょうがないんですよね。よっぽどうちで商売でもしていない限りは、お父さんはやっぱり外で働いて、お母さんが子供の面倒を見るという、そう社会構造になってしまっている。かつてはそうじゃなかったですよ。かつてはそうじゃなかった、お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな働くと、みんな野良行って働くと、そうじゃないと食っていかれない。今は、父親は働くと、で、母親はというか女性は家を守ると、そういう仕組みになってますよね。この間ちょっと聞いた話ですけれども、福山に行った、夫婦ですが、子供が生まれてですね、2人とも裁判所に勤めておりますが、ご主人の方がですね6ヶ月の育児休暇をもらった。すごいですね。で今は奥さんが働いて、ご主人は主婦をしている。主婦といっても夫の方の主の夫とかですね、6ヶ月やるって言うんですよ。公務員はなんかそういうのがあるそうですね。一般の会社どうですかね、あんまり聞いたことないですけれども、普通はそういうことないでしょう。だから子供が一番小さい成長していくときにですね、男は関われないんですよ。だから子供にどう関わっていいのか、どう子供と付き合っていいのかっていうことを、男は学習しづらいんですね。だから今日はだいぶお父さんの味方で、私お父さんに話しますけれども、あなたもっと子供と上手に付き合ってよとかですね、もっと子供と関わってよとか、お父さん不器用で困るとかですね、あんまりそういうふうにお父さん責めないでほしいんですね、それはもう仕方がないことなんですよ。もしそう言うんだったら、子供が生まれた時に奥さんがじゃあ外で働いて、旦那さんが0歳から1歳までずっと子供の面倒を見てたらどうだろうか、子供はどっちに懐くと思います？さあお父さん懐きますよ、当然のことながら、いつも面倒見てるんですから。なのにお父さんなかなか子供と関われないのですね、だからお父さんは子供の扱い下手だから、子供がお父さん懐かないのよなんてね、そう言われるとお父さん立ってないんですよ。ただそれはそういう仕組みになっているということは非常に悲しいことだと思います。悲しむべきことですね。で統計によると、やっぱ日本の父親というのは世界で一番子供と関わる時間が短いそうです。最短だそうですね。その次に少ないのは韓国らしいですけれども、それでも日本よりもかなり長い時間子供と関わる。で、父親側に問題がないわけでもない。でそれなんか心理学者のアンケートかなんかで、いつも帰りが遅いけれども、あなたは本当に12時に帰らなきゃいけないのかと聞いたら、半分ぐらいの人はいや8時に帰れると、だけど帰ったらいろいろ面倒くさいので酒飲んで帰る、そういう話もある。それは事実なんですけれども、でもそれは子供と小さい時から関わったりしないからですね、どんどんどんどん億劫になるというかね、下手くそになっていくんですよね。でもそれでいいというわけじゃないですよ。それはいいことではありませんから、それでも頑張って努力してお父さんは子供と関わらなきゃいけないとは思いますけれども、でもそれはある程度同情できるということを申し上げているわけです。でも今ですね、子育ての本とかね、ずいぶん増えてるんですよ。今いろいろ子どもの教育の問題が難しいから、本屋さん行ってみてください。いろいろ出てますよ。子育ての本ばっかりじゃなくて、どう生きるべきかみたいな本が多いですね最近ね。でその家庭の本とか子育ての本とかを見るとですね、幾度に父親の役割がどうとか書いてあるんですよ。父親の役割が大切だと、日本の父親はその父親の役割を果たしてないと。それは半分は当たってます。だけども半分は父親の役割を果たそうにも社会の仕組みがそれを許さない。社会が父親を家庭から離してしまってるから、だから半分は同情し、半分は父親は頑張らなきゃいけないということですね。これから次第にお父さんもだんだん家にいる時間が長くなると思いますけれども、でもやっぱり父親の 子供に関わる時間はどうしても少ない。でも少ない中でじゃあ父親は何を子供に教えるべきか、それは今日の結論ですね。じゃあ父親は子供に何を教えなきゃいけないのか、父親の役割というのは何だろうか。そこで、まあ、いろんなことがあると思いますけれども、今日はこのダビデの言葉を私は読んだわけなんです。さっき見たようにダビデは若い頃家庭を全然顧みないで散々悪いことやって、奥さんも悲しませ家庭も悲しませた父親であった。だけども彼がですね、父親として彼が確かに果たした役割があった。それは彼がここでソロモンに言ったように、主の務めを守ってその道を歩むということだ。父親はまず自分が何を信じて生きているのかということを子供に教えなければならないと思います。もちろんそれは単に宗教的なことだけではありませんけれども、まあ、クリスチャンの父親であれば当然私は神様を信じているということをやっぱりその行動で示さなきゃいけない。お父さんは確かに仕事で疲れているけれども日曜日に頑張って自分たちを連れて教会に来てくれる。そして、眠い目をこすりながらでも頑張って聖書を読んでいる。いや1週間全然聖書を読まない時もあっても次の週に頑張って、また説教を聞いた後は頑張って読もうとしているとかですね。その父親の信仰姿勢というものは僕は子供にとってものすごく大きな力になると思いますね。もちろん母親の信仰姿勢も必要ですけれども、父親ってのはやっぱり指標ですから、目標となるべきものですから、手取り足取り教えることはなくてもその生き様が信仰的なものであるかどうかということはやっぱり一番大切なことだと思うんだと思います。で特にですね、これからの時代は子供たちに対してですね、お父さんは神を恐れているということを教える必要があると思います。今の若い世代が一番やはり問題だと思うことは、それは恐れるものがないということですね。恐れるものがない。かつて日本人は何を恐れていたかというと貧困を恐れていたんです。貧しさを恐れて、貧困を恐れ貧しさを恐れ敗北を恐れたがゆえに必死で働いた。だから行動成長があった。今はどうでしょう。貧しさを恐れている人がおりますか。貧困を恐れている人がおりますか。いないんですよ。うちにいても何をしなくても食べるには困らない。食べるに困らないということは人間にとってこれほど恐ろしいことはないですよ。逆に言えば本来は衣食足りて礼節を知るということのようにですね、次は人間の正しい道を今から求めていく時代になるはずなんですけれども、とんでもない話。恐れるものがなくなってしまった。だから今の若い子供たち、若い人たちは自分を駆り立てる力がないんですよ。自分を駆り立てていくものがないんです。恐れっていうのは人間を駆り立てるものです。何かを恐れるから人間はどこかに向かうんです。あっちの方行くのは怖いから向こうへ逃げていくんですよ。恐れるものがないんです。だから迷ってしまう。じゃあ他に何か恐れるものを作ることができるでしょうか。できない。できない。もしできるとするならば、それは神を恐れるという以外ない。神を恐れる。神を恐れ、神を敬う。神が全てをご存知であり、人間は全て神の手の中に握られているということを教えなければならない。富だけあって 神がなければ地獄ですよ。神を失ったこの国は富だけを得て、これからますます迷走しています。間違いありません。間違いない。若者は生きる力を失い、学ぶ力も失い、働く意欲も失います。何をもって生きていけばよいのか分からなくなっている。だから父、そういう時に父親がしっかり立てと言われてもですね、父親も分からない、父親も分からない、父親もどうしていいか分からない、父親も立てない。私たちは今こそですね、まことの信仰を持って父親が立ち上がる時なんですよ。父親は、私のお父さんは神を恐れている、神を大切にしている、確かに罪人だから失敗もすると、不器用だしうまくもできないけれども、お父さんの信仰は死ぬまで変わらなかったと。お父さんは死ぬまで聖書を話さなかった。それでいいじゃないですか。僕はそれで十分だと思いますね。あまりお父さんに多くを要求しないであげてほしい。今日はだいぶお父さん同情的ですから、私はね、来週またどういうか分かりませんけどね、今日は父の日ですから、お父さんは会社で叩かれね、家帰って叩かれね、大変なんですよ。あっちこっちで叩かれちゃって、出るとこないんですよ。だからパチンコやってなんか一生懸命出そうとするんですよね。悲しいですね、そういうのは。だからお父さんとして、父として、いや、あるいは大人として、私たちは子供たちに何を教えるべきか。私は本当にくにゃくにゃ曲がったけれども、最後の最後までこの神様に従い通すことができたということを彼はソロモンに教えたかったんだと。何が大切か、そして何を恐れるべきか、そしてもちろん何をしてはならないかということも教えるべきでしょう。しかしそういうものは聖書が教えてくれます。ちょっと責任逃れだけれども、子供たちに聖書を教える、聖書を読ませることができれば、お父さんの責任は終わったような気がしますね。私はね、まだうちの坊主たちは自分で聖書を読もうとしないので、私の責任は終わってない、買って与えはしましたけれども、日曜学校の時に時々開くぐらいのことで、自分で読もうとしないので、まだ私の責任は終わったと思いませんけれども、もしあの子たちが自分で聖書を読んで、そして聖書の言葉の中から、お父さんこれは正しいことなんだね、これは間違っているんだねということが言えるようになれば、もう父親の責任は済んだの同然ですね。クリスチャンの父親はそういう点では楽ですよ。信仰がなかったら子供に何が正しいか教えることはね、簡単ではない。親もわからないんですから。親もわからないんだから、何が正しいかどうするべきか、親も迷ってるんです。でも私たちに聖書がある。2000年間変わることなく世界を確かに守ってきたこの聖書の教えがある。だから子供たちに対して、ダビデがそう言ったように、この主の掟を、聖書の戒めと法と定めを守れと。そうすればあなたは何を行ってもどこに向かっても必ず良い成果を上げることができる。今アメリカで大活躍しておりますイチロー選手ね、イチロー、アメリカ行ってもイチローですね、あれね、面白いですけども、イチローのお父さんは父郎というそうですね。そういう名前があるので私びっくりしましたけども、父郎というそうですけどね、プロ、あのゴルフの世界ではタイガー・ウッズね、タイガー・ウッズもお父さんが英才教育をした人ですね。まあ、僕は自分の子供にあのイチローやタイガー・ウッズのようにですね、英才教育を施して天才ピアニストにしようとかですね、天才なんかそのプロ野球の選手にしようとか、そういうことは全然思わないです。 私にそういう才能があるわけでもないし、だけれども神様の道に従っていってくれれば、あとは本人がね、本人が何とでもしますよ。本人が必ずその神様の御心に従って歩んでいきさえすれば、それ社会の中で評価されるか知らされないか、それは知りませんよ。そんなことどうでもいいことですよ。でも親がですね、社会に評価される人間になれて子供を育てたらどうですか。社会に評価される人間になれるかどうかなんて誰が分かりますか、ね、挫折した時にどうやって立ち上がりますか。立ち上がれない、ね、良い成績を取れと言って育てて子供がどういう大人になりますか。良い成績を取ることだけが全てだと子供に教えたら、もし子供が試験に失敗したらどうしますか。生きていかれないじゃないですか。唯一信仰だけはですね、失敗をしても大丈夫なんです。どちらに向かっても大丈夫です。そしてその足元をしっかり固めてくれる。偉そうなことを言う必要はありません。何かをやって一生懸命やってもお父さんも失敗することもある、ね、こういう時代ですから。でもお父さんの信仰は変わらない。お父さんは確かに聖書によって生きている。それを子供たちに教えて、子供がそれを受け継いでくれればそれで十分ではないかと思います。それぐらいで許してあげてください。あまり多くを要求しない。そこが曲がってたらダメですよ。そこが曲がってたらちょっとお父さんビシッてやるだけ。お父さんしっかり聖書を読みなさい。子供が見てるんだから。子供を見てる前ぐらい聖書を読みなさい。あとはテレビ出てもいいから。まあ難しい時代になってきますからね。お父さんも大変です。でもこの、まあ、人間としては、父親として、夫としては、本当に失敗の多かったダビデでさえもこう子供に言い残して、行くことができたように、私たちも一人の信仰者としてですね、その姿勢を子供に残していくことができればいいんじゃないかと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、心から感謝を申し上げます。あなたは素晴らしいお父さんです。私たちの誠のお父様です。あなたを信じる者を本当に信頼して、また愛して導いていてくださいますことを感謝いたします。私ども父親の役目を与えられておりますものは、本当にあなたの思いから比べれば不十分で、また力足りないものであることをお許しください。父親と呼ばれるにふさわしくないものであることをどうぞお許しください。しかし神様、その責任が与えられたものは、どうぞ少なくともその信仰を、その姿勢を子供たちにしっかり見せ、教えることができるように助けてください。またどうぞ父親として子供たちにどのように接していけばよいのか、またどのように関わればよいのか、私たちに知恵を与えてください。弱さを覚えておりますが、どうぞ主を助けてください。また父親ばかりではありません。次の世代に私たちが残していかなければならないこの信仰の遺産を、ここに集めます者すべてがその責任を負っております。どうぞ主よ、私たちも弱いものでありますけれども、それでも何とかあなたに守られて、しっかりと信じてこの歩みを生涯続けることができるように守ってください。そして確かにあなたを信じる者に神は祝福をお与えになると、神は生きておられるということが私たちの生涯を通して表されますように、心からお願いいたします。今日のこの 時を心から感謝して、救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。